経験1、福音の述べ伝えと正常な教会生活の実行のために、兄弟姉妹と共に霊的戦いを戦い抜く。私たちは福音を妨げるものは、外側の環境ではなく、サタンであることを知ります。私たちは人々を強奪し、人々に主を愛させないのは、人の絆ではなく、この世でもなく、肉でもなく、サタンの暗闇の力であることを知ります。私たちはまた、教会の中のすべての混乱、争い、無関心、腐敗の原因がサタン以外の何者でもないことを知ります。ですから、私たちは表面に現れる事物ではなく、昇天の地位と権威を通して、これらの事物の背後で企んでいる暗闇の力を対処し、地上で王として支配します。この世の人々は明らかな外側の事柄、商業、政治、産業、教育、戦争を見ることができるだけです。あなたがこのすべての意義を尋ねるなら、彼らは知らないと言うでしょう。彼らが知っているのは、教育を受けて良い職業に就き、良い生計を得ることだけです。彼らは宇宙で起こっていることについてのビジョンを持ちません。もしこのビジョンを持たないなら、あなたは盲目であって、地上で、あるいは宇宙で何が起こっているのかわかりません。主を賛美します。それは単に教育、工業、商業、外交などの事柄ではなく、神の民と神の敵との間の戦いの事柄です。この戦いは何世紀にもわたって激烈であり、今日も依然として激烈です。在職青年編、ダニエル10章11節。彼は私に言った。たっ飛ばれる人、ダニエルよ。私があなたに告げようとしている言葉を理解し、あなたの場所に立ちなさい。私は今あなたに使わされたからです。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。12節、彼は私に言った。恐れてはなりません。ダニエル、あなたが心を定めてこのことを理解しようとし、またあなたの神の御前で、あなた自身を悩ませようとした初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからです。私はあなたの言葉のゆえに来たのです。13節、しかしペルシャの王国の君が21日間私に立ちはだかったが、第一の君の一人ミカエルが来て私を助けました。私がペルシャの王たちと共にそこにとどまっていたからです。20節、そこで彼は言った。なぜ私があなたのところに来たかを知っていますか。今私は戻ってペルシャの君と戦います。私が出て行くと野蛮の君がすぐにやってきます。21節、しかし真理の書に記されていることをあなたに告げましょう。あなた方の君ミカエルの他には私と共にこれらのものに強く立ち向かう者は誰もいません。フットノート11節の1、キリストのビジョンの後、ある御使いガブリエルであったでしょうが、ダニエルのところに来て彼の祈りに応えました。彼はダニエルに21日間、彼自身がペルシャの王国の君と戦ってきたと告げました。ペルシャの王国の君はおそらくサタンに従って神に反逆した邪悪な霊、反逆の大使であり、サタンに託されてペルシャを助けたものでしょう。こうしてダニエルがそれらの日々に祈っていたとき、霊的な闘争が空中で2つの霊の間に起こっていました。一つはサタンに属し、一つは神に属します。別の邪悪な霊、ギリシャ、ヤバンの君が来ようとしていました。天使長ミカエルだけがイスラエルのために戦う君であり、その御使いと共に邪悪な霊と戦っていました。さらに御使いは、メディア人ダリオスの統治の第一年に立ち上がって、彼を支え、力づけ、彼が王国を受けるようにしました。このすべては、物質の光景の背後に、霊的な闘争、目に見えない霊的な戦いが進行していることを示します。先週の火曜日の午後から終日まで、魚崎で使 月に1回の福音会典を行いました。福音会典に直接携わらない兄弟姉妹も含めて、すべての兄弟姉妹は福音が霊的戦いであることを認識してください。福音を述べ伝えようとすると、急に仕事が忙しくなったり、業務上の妨害が入ってきたりします。これはあなたに福音会典に預からせないようにするサタンの背後の働きから来ます。したがって、あなたは福音会典のためにビジネスライフについても戦う霊を持ち、目を覚まして祈る必要があります。この戦いを認識し、教会が団体の戦士としてサタンに敵対して立たなければ、福音は日本で優勢になることは決してできません。主の回復の諸教会はサタンの勢力の優勢な日本において、福音が優勢になり、サタンに恥をかかせるという志を持って教会生活を実行すべきです。 A 氏は6月20日、神戸市水道局の男性職員が勤務中に約3分間の中抜けを繰り返したとして減給処分になったことを紹介し、過酷な仕事文化などの見出しで報じた。神戸市によると、職員は昨年9月からの7ヶ月間で26回昼休み前にそれぞれ約3分間職場を抜け出し、近くの飲食店で弁当を注文していた。上司に昼休みに行くと待たされると説明したという。 A 氏はトイレに行ったとしても許されないのか、職場の奴隷のようだ、全く馬鹿げているといったネット上の反応を紹介した上で、このケースは従業員がめったに病気で休まず、信じられないほど長い時間働く日本の仕事文化の本質に関する議論を再燃させたと論評している。ビジネスパーソンとして、あなたは日本においては過酷な仕事文化があることを認識してください。この文化の背後にはサタンが存在します。このような状況で、あなたは一生懸命働いて業績を伸ばすと同時に、あなたは霊的戦いを戦って残業時間を制限することと神に信頼することを学ばなければなりません。そうでないと、あなたはビジネスライフで疲弊してしまい、正常な教会生活を実行することはできません。経験に、霊的戦いにおいて、へりくだって神の意志の側に立つ。ニー兄弟は、宇宙には3つの意志があることを指摘しました。それは、神の意志、御心、サタンの意志、人の意志です。教会がどのようにして、神の戦士となって霊的戦いに従事することができるかを知ろうとするなら、私たちはこの3つの意志、この3つの意図を知らなければなりません。神の意志は自ら存在し永遠であり、非事情のものです。創造されたものとして天使たちも意志を持っています。これらの天使の一人、天使長は神によって任命されて、アダムの創造の前に存在していた宇宙を支配していました。彼の高い地位と美のゆえに、この天使長は傲慢になりました。この傲慢は邪悪な意図を起こし、それはサタンの意志となりました。すべての戦いの源は、この二つの意志の間の衝突にあります。サタンの意志が起き上がって、神の意志に敵対する前、宇宙に戦いはありませんでした。宇宙における論争は、神に対する天使長の反逆で始まりました。その反逆は、今や国家、社会、家庭において、個人の内側で起こっているすべての戦いの始まりでした。歴代、国家、集団、人民、個人の内側でさえ戦いが続いています。例えば、あなたは自分の理性と情欲の間の内なる戦いを経験するでしょう。さまざまな種類のすべての戦いの源は、神の意志とサタンの意志との間の衝突にあります。三つの意志がありましたが、衝突は二つの当事者、神とサタンだけを含みました。極めて重要な問題は、人が神の意志を選ぶか、それともサタンの意志を選ぶかということでした。人の意志が神の意志と共に立つなら、 神の意志は達成されたでしょう。中高生編、エゼキエル28章17節、あなた、ルシファーの心は自分の美しさのゆえに持ち上げられ、あなたは自分の輝きのために知恵を腐敗させた。私はあなたを地に投げ、王たちの前に置いて、彼らがあなたを晒し者にした。詩篇149編4節、エホバは彼の民を喜び、へりくだる者を救いをもって飾られるからである。五節、誠実な者に栄光の中で喜び踊らせ、自分の床の上で喜びの叫びを響き渡らせよ。六節、彼らの喉に神への高い賛美が、彼らの手に諸刃の剣があるようにせよ。七節、それは諸国民への報復と、諸々の民への懲罰を行い。ルシファーは高ぶりのゆえに、神の敵サタンになってしまいました。霊的な戦いにおいて、神の意志に立ち、サタンの意志に敵対するために、あなたはへりくだることを学ぶべきです。あなたの高ぶりは自分から来ているようですが、実はサタンから来ています。高ぶっているとき、あなたはサタンの意志につながっています。サタンに敵対するため、へりくだって神に来る必要があります。中高生であるあなたは、主の中にあるあなたの地位と祝福のゆえに、主に感謝し賛美してください。感謝と賛美はサタンの高ぶりに対する強烈な対比であり、サタンを恐れさせます。また、神はへりくだる者に恵みを与えられます。例えば、大学受験で合格することがとっても困難でしたが、兄弟姉妹に祈ってもらい、自分自身も主に祈ることで、最終的に合格することができました。この時、ある人は高ぶって自分に栄光を期します。これはサタンの意志の側に立つことです。あなたは正しい事実認識のもとで、自分のようなものがこの大学に合格したのは、主と紹介の支えのゆえですと証しする必要があります。これは神の意志の側に立つことであり、あなたの内側のサタンのささやきを拒絶することです。あなたは戦いのただ中におり、自分の中の高ぶりにいつも警戒している必要があります。第一ペテロ5章5節、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。